の船。
皆さんこんばんは。ゴールデンウィークどうお過ごしですか？アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの宮川あゆみです。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。今日の収録場所はなんと府中市の京王線多摩霊園駅のそばにありますライフデザインビレッジフラットの、ランタンさんというアトリエの前で収録させていただいています。そして今夜のゲストはコロナ禍でのイベントについてお話を伺いたいお二人に お呼びしています。まずはゲストの選んだ曲をお聴きください。 BTS で Life Goes On。 BTS で Life Goes On でした。音の船のゲストトークのコーナー、オープンデッキサロンです。今日のゲストはお二人お呼びしています。府中子どもマルシェ実行委員会の委員長であり、バズツールズ&プランツの森本夏美さんと、そしてお二人目がパティシエで、こちらの府中子どもマルシェ実行委員会の副委員長でもいらっしゃるラボラトリーランタン、そしてダルマーレのに所属でいらっしゃる加藤薫さんのお二人です。お呼びします。今日はありがとうございます。
こんばんは、森本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人もお呼びしてしまったんですが、まずはじゃあ、森本夏美さん、
はい、
ぜひですね、自己紹介などなどお願いいたします。
はい、府中子どもマルシェ実行委員会の委員長と、
はい、
あとバズツールズ&プランツ、皆さん多分こちらの方がご理解いただけるかと思うんですけれども、
は
い、
多肉バズさんですかね、
はい、アンティークと多肉のお店をしていて、はい、今ちょっと活動休止中なんですが、
はい、
あとは、今やってることだとフルーテンワンダレンっていうお散歩、うん、
はい、
マガジン&ショップを今一生懸命準備している。
へー、ちなみにフルーテンワンダレンっていうのはどういう意味なんですか？
口笛とお散歩っていう意味なんですけど、
かわいい、
はい、私がもうちょっとフラフラフラフラしてるのがすごい大好きでなんかその中で出会った素敵な人だったり素敵なものだったりっていう、やっぱ出会いがすごい多いので、
うんうんうん、
なんかそれを、まあ、国内外問わず皆さんに伝えていけたらなっていう方いらっしゃるので、ね、まあ、ご紹介していきたいなと思って今準備しております。
夏美さん、お洋服もすごいお好きでいらっしゃるんですよね。
はい、
そんなものも入ってきたり、
そう、できればお洋服も入れていきたいんですけど、ただどうしてもこう日本のものづくりっていうところがやっぱりこう、ね、海外に伝えていきたいものたくさんあるので、
うんうんうんうん、
作家さんが作ったものとかは中心になってくるのかなと思ってはいます。うん、
ね、府中市在住とのことなんですが、府中は長いんですか？
府中はうちるいくんっていう、
はい、
今中学生になった息子がおりまして、
はい、
やっぱ共働きなので、るいくんが生まれた時に、まあ、母のそばに、
うん、
自分が仕事できる環境をっていうことで引っ越してきて、うんうん、今でも12年目、13年目、
うん
になりますね。
そうなんですね、
はい、
今回1曲目の Life Goes On は夏美さんに選んでいただいたんですが、
はい、
この選曲理由を教えていただいてもいいですか？
は
い、
私もかれこれ6年 BTS ファンをしておりまして、
はい、BTS とは
BTS とは、
はい、
K-POP のアーティストなんですが、まあ、ちょっとメンバーの韓国なので兵役とかも絡んでいて、
うん、
コロナでツアーが全部中止に、
そうですよね、
そう、来年しか時間がない中全部中止に、でなんかその活動できなくって、
うん、
もやもやしている、うん、何もできない自分たちっていうところを歌ってる歌なんですよ、うん、なんですけど、その歌詞の中に、まあ、世界本当に止まってるように見えた時期じゃないですか、あの時期って、うんうん、だけど、そうですね、幸い人とのつながりは何にも変わっていなくって、
うん、
だからこう止まった時間があったとしても一緒にもう進んでいけるよねっていう歌になっていて、
うんうんうん、コロナ禍の最強ソングを選んでいただいて、
はい、
ありがとうございます。 では続いて、今回夏美さんの一応つながりというかご紹介で一緒に出ていただくことになりました。加藤香織さん、ぜひ自己紹介などお願いします。
はい、府中でお菓子を作っている加藤香織と申します。
はい、
パティシエの仕事以外に府中子どもマルシェ実行委員会副委員長や、はい、プラリットマルシェの企画や展示企画などをしています。
はい、今日のその、このライフデザインビレッジフラットさんの、ランタンさんのアトリエっていうのがいつもこの場所でずっとお菓子作りというかパティシエさんのお仕事をされてるんですよね。
そうですね、以前はシェアキッチンを借りて作っていたんですけども、うん、このアトリエができてもう今はここ1本で作っています。
じゃあ府中の中で別のところに住まわれながらここに来てお菓子作りをされたりお菓子作りじゃないこともされたり
そうですね
感じなんですね、はい、実はこの場所ライフデザインビレッジフラットさんは、以前この番組をやっている団体の ACF のヌルというサロン活動なんですけど、オンラインとオフラインでやっているサロン活動のヌルの開催場所にもさせていただいていて、うん、その第2回目のヌルの開催の時になんとカオルさんのお菓子をね、ACF でオーダーさせてもらっていて、うん、なんていうお菓子を出してくださってたんです
か。キティビエというお菓子を出させていただいて、うん、皆さんでこうその時は全然コロナとかではなかったので、うん、シェアして召し上がっていただいたっていう、う
ん、ね、今朝も収録伺った時にすごいいい匂いがしてます何を焼いてたんでしょう。
抹茶のシフォンを
焼いてみました。美味しそう、ね、なんかこのカオルさんと直接会ってなくても本当にお菓子でつながっている方も、うん、府中市内も市外もたくさんいらっしゃると思うので、うん、こんな場所で収録させていただいてます。ということで、お二人はどんな風に知り合ったんですか。
はい、私バズをオープンしてすぐ府中駅のところにあった府中子マーケットというところのチャレンジショップに出店をしていたんです。その時に共通の知人を介して、カオルさんが会いに来てくださって、
それまで会ったことないのに、
そうなんか共通の、ね、お友達がいて、はい、その方にすごい面白い子がいるから、
いいですね。なんか商品からじゃなくて人から遊びに行ってもらうよって言ってプラリと遊びに行くって、はい、いいですね。そこからその出会いから、
はい、
先ほどのプチナッチ子どもマルシェにつながってくるっていうことなんですかね。
は
い、
そうですね、
うん、
うちのるいくんっていうのが4年生の時にちょっとまあいろいろ活動をしてまして、
は
い、まあ、その中でカオルさんからカオルさんがいつもやってるプラリトマルシェの子どもマルシェの方をるいくんやってみないっていうお話をいただいて、
はい、でその流れで子どもマルシ
ェ
をやろうとなった、
はい、そうなんです。そのフチコマーケットっていうチャレンジショップ、
はい、
の中でどうしてもうち共働きで、
うん、
るいくんもその当時はお友達があまりいなかったので、
うんうんうん、
学童さんももう4年生になったらいけないじゃないですか、
うんうん、
だからフチコマーケットに帰ってくるっていう時間がすごい続いてたんですけど、
うん、
その中で一緒に出店してた人たち、
うん、
まあ、そこのジモーノさんとかのるいくん店長やってみないとか声をかけていただいて、
うん、
まあ、最初はもう本当そこ店長をやらせてもらったっていうところなんですけど、
うん、
まあ、それでこう大人たくさんの大人の人たちとこう接客をしながら関わり始め、
うんうん、
その町づくりに府中にいる広瀬さんとか、
はい、
まあ、次に出店するデザイナーの横須賀さんっていうところがいろいろ考えてくださって、
うんうんうん、
で横須賀さんがやろうとしてた武蔵府中ソーシャルキッズスクールっていうのに参加してみないっていう声をかけていただき、
うんうんう
ん、でるいくんそこに参加したんですけど、はい、そこで自分のお店を持ったりとか、
うん、
まあ、お店自体も自分で組み立てていろんなものを用意して、
うん、
準備から計画を立ててみたいなことをやらせていただいて、うん、そこでの活動がすごい彼にとっては大きかったのかなと思うんですけど、でその中でさらにその、まあ、プラッツさんと関わったりとか、
うん、プラッツは、府中市の
市民活動センターですね、のプラッツさんで、うん、その夏休みの経験を発表する場として、
うん、
若い僕らにできることに最年少で登壇、うん、させていただいた
りとか、こういうことをやりましたとかっていうのをみんなの前
で、そうなんです、でいろんな大人と知り合う、
うんうんうん、
っていうのが、うん、もうどこに行ってもるいくんあそこにいたよここにいたよっていう声が大人からも私に入ってくる、
うん、
か
からすごく安心だったんですよね。
そうですよね、
っていうこともしたので、なんかその、まあ、カオルさんさっき出た、まあ、カオルさんとのマルシェだったりとかっていうのが、はい、やっぱこう他の子供たちもいろんなこう大人の価値観に触れる、いろんなことが経験できる場になったら素敵だなっていうところから、その広瀬さん、横須賀さん、カオルさんにお声掛けをさせていただいて立ち上げたのが、あの府中子どもマルシェ、
府中子どもマルシェ、
はい、
ですよね。なんかちょうど話を伺ってて、そのここ1年、やっぱりコロナ禍っていうのはまだ抜け出せないような状況ではあるんですけど、プチナッチェですとか、その、プラリトマルシの活動をずっと継続されてるのも私も近くで見させていただいてて、なんかやっぱりコロナ禍だからこそみたいなこと、カオルさんなんかありました？
本当はマルシェって集客しなきゃいけない
んだけど、 そうですよね、
それができない、じゃあ何ができるかなっていうので、夏美ちゃんともう一人の主催の方と相談して、まあ、リアルで少し販売できるのと、あと夏美ちゃんがオムラインをやってくれたりとか、ズームで、ワークショップをやれたりとかっていうので、
今ねさらっとなんかいろんな ちょっとそこ深めたいですね。もう一回聞きます。まずマルシェを、オンラインでマルシェをやられたんですね。
やりました、
はい。どういう感じなんですか、それは一体。
期間限定で、そのマルシェ期間というかイベント期間限定で、ベースでショップ立ち上げて、作家さんたちのものを販売するっていう、
そのお店に行かない、お店とか会場に行かなくても、その出展されているものがこんな素敵だっていうのが分かるように、はい、仕組みを作られたん
ですか？そうです、そうです。 SNS すごい活用させていただいて、もうインスタで作家さんと商品の紹介はさせていただきながら、そうです、ベースを使って販売、
地域の方じゃない人とかも、
ね、そうですね、大阪とか北海道から注文がやっぱり入って、面白かったでしょ、
すごいですね。
なんかいつもマルシェってあそこで1日しかやらないんですけど、その年は1週間くらい、
1週間、
はい、なので普段だったら来れない方に、その作品とか商品見てもらったりとか、っていうのがすごい良かったなって。
いいですね。なんか立ち上げでやっぱ大変だったみたいなことってありますか？
もう最初から自分たちが何をしていいのか分からなかった。
いや、それもその、はい、あの時を生きていた大人全員そうでしたよね。
それでその中から、じゃあどうやったらマルシェがうまく、なんて言うんでしょう、その集客を図らなきゃいけないマルシェの形のまま、こううまくイベントとして持っていけるのかっていうところ
が、すごい3人で話し合って、でそれを参加してくれる人に伝えるのもみんな初めてのことだから、ね、いつものマルシェだったらお声掛けしてね、あ、じゃあ分かりましたっていうお返
事になる、今日これ持ってきますねみたいな感じで集合してってなるけど、
だからその参加してくれる方に一人一人にやっぱり説明するして参加してもらうっていうのが、
参加っていうのは出店側ですよね、その観客ではなくてってことですよね、そこからの下地がすごい、
もう仕組みから説明なんですよね、Zoom はこういうことができるよ、オンラインショップこういうことできるよっていうところからの説明だったので、
そうですね、
いや大変そう。
多分みんなこの3つを理解して、じゃあ自分がどれに参加できるのかっていうのも考えるの大変
だ、
あの時できる
限りのことはやってくれ
たっていう感じは、
すごいですね。
なんかそのあのマルシェの空間をどう伝えていくのか、あの状況を壊さずにやっていくのか、っていうのがやっぱりこう二元中継するっていうところにしかちょっと答えがいかなかったんですよ、お店の現地のものをネットで流しつつものを販売していくっていう、
そうですよね。
あと多分お客様も分かりにくかったところもあるのかな、
Zoom の勉強会もやったんですよ。
わ、すごい、
作家さんたちに向けて
すごいやってもらったんです。
やってもらって、
すごいですね、地道だけど大事ですね。
大事でしたね、あの時は本当に大事でした。
あの ACF のメンバー関わっている上映会もオンラインでねやられてて、呼んじゃいます平田さん。
そうですね、呼んじゃいましょうか、
ぜひ。じゃあお声だけ登場で平田さん でした、オンライン上映会。
声掛けいただいて、うん、ちょうどあのリアルなホームービーが今中止になったものですから、
そうですよね、
これ面白そうだということ で、うん、でやっぱり評判も良くて、うん、すごくありがたかったですね。
マルシェの傍らその上映会を
みんな、はい、マルシェ の、 そのプログラムの中の一つとして上映会があって、
うんうん、でその時もなんか割と府中にまつわる映像とかも流れて、
そうですね、
面白かったですよね。
ホームムービーの日はこの放送の1個前の放送で主催の馬淵愛さんが、ね、お話ししてくれているので、もし気になる方は前のボリューム19ですね、を聞いていただければと思いますが、でその後満を持して、オンラインヌルもやったんですけど、その時のテーマが何でしたっけ、
こだわりが強くなってしまうぐらい好きなもの
です、ね、はい、けどみんなそれぞれこだわってるものを、まあ、ヌルのオンライン上で紹介して、でしかもその面白いのがオンラインでその好きなものを紹介するとみんなよいしょって持ってきていた、その準備していたものじゃないものもご自宅から、ね、はい、出てくるので、夏美さんのご紹介も面白かったですよね。
そうですね、
お子さん登場し、
そうです、
あとは何でしたっけ、
爬虫類が登場しました、
ね、
はい、うちの娘がトカゲが大好きで、
そうでしたよね、
はい、それをみんなにどうしても見せたいって、
うん、その場で
見せることになった、その場で、そうです、生のトカゲをこう画面で見せて
見てた、もう苦手だから
って、そうなんです、
それができるのがやっぱりオンライン、ね、のでつながる面白さだなっていうのもこの前チームで振り返ってたんですけど、
はい、
第2弾もねなんかやってみたいぐらい結構オンラインで面白かったですよね。
そうなんです、なんかあのテーマにしたのが、うん、やっぱり好きなこと、好きなものを話す機会って大人などなくて、
ない、ない、ないですよ、
遠慮もするじゃないですか、ちょっと変態に見られたくないから、
ちょっと私もね、控えめに抑えて
ますよね、はい、だけどやっぱそれ話してる時が一番大人も目がキラキラするし、テンションも上がるから、うん、どうしてもそのテーマにしたくて、
うん、今日ね、ラジオチームでスタンバイしてるね、あさこさんなんかも、はい、印刷物を出してて、はい、それについてを語ってて、私印刷物大好きなので、
はい、
もうギラギラした目で見てました
。私もフライヤー好きなのでちょっと興奮したんですよね。
今ちょっとお声参加で朝子さん出てくれてますけど、当時の写真を見てますけど、あーかわいいトカゲちゃんが、
トカゲちゃんが
苦手
でこれでもリアル会社でトカゲだと本当苦手な人はちょっと
持ってこれないですし ね、
そ, う そ, うそうですよね。そういうね、なんかこうならではのエピソードもあったりしつつなんですけど、はい、他にも何かありますか、特に府中マルシェ、プチナチェの方とかね、子供マルシェさんの方とかってどうでしたか、うんうん、
今回の開催は本当にすごい大変だったというか、
うん、
そうなんですね、プチナチェももうオンライン初だったので、うんうん、やっぱりこう会議の時期、2月、会議も2月でしたっけ、カオさん、
うん、
スタートしたの、
うんうん、
だからもうまだみんなが外使えるぜイエーイみたいな時に会議はスタートして、
ね、2月ですね、
はい、で子どもたちからしてみると、うん、やっぱりこう府中の中心を使うっていうその、
うんうん、前年の気持ちよさが ね、 ね、多分残ってて、
府中子どもマルシェはね、やっぱメインの会場が欅並木、はい、府中のど真ん中なの で、
そ, うです、ね、
それはね、それができないっていう発想がまず
ない、ね、ない中で会議がスタートして、うん、でまあ実際コロナになってしまい、うん、外が使えない、使徒、
うん、
も揉める
手
焼き貸してくれ、焼かせない
ちょっとダメなところをちゃんと編集するので、はい、
編集です
ね、お話ししてもらってね、
はい、そうです、そうです、で、まあ大人たちはコロナが分かってるので、うん、もう本当に感染者を出さない、うん、もう子供たちを感染させない、うん、っていうことで頭がいっぱい、
そうですよね、
だけど子供たちはもう外でやりたい、うん、っていう中のスタートだったので、うん、本当にもう大人たちがすごくナイーブになってしまい、ちょっと子どもたちに対して威圧的になってしまい、大人の威圧感にこう一気消沈してしまい、
いやー辛い、
辛かったところのスタートだったんですけど、まあ、それがこう時間を経て、まあ、4月の休校っていうところで、
市内の小学校一堂に泊まる、
はい、で、まあ、子どもたちの考え方がそこで一気に変わり、なんかこう出てくる意見もどうしてもこう欅でやりたいっていうところから、逆にちょっと YouTube やってみたいなとか、ちょっと Zoom で私やってみたいなとかっていうところにすごい変わってきて、
カオルさんもその現場にいらっしゃったりしたしますよね、もちろん。
あ、そう、あの会議
で、ね、うん、
大人の会議でやってたから
。あ、オンライン
で、ね、はい、オンラインで
会議も全然子供たちの方が使いこなせてて。
ほう、そうなんですね。
私に個別でカオルさんこうだよとかミュートにした方がいいよとか
すごいですね。
あの、はい、メッセージくれたりとか。
面白い。で、実際の府中子どもマルシェはどんな感じでしたか？
今回は、うん、あゆみさんの府中の森コーヒーさんにも、はい、ね、出展させていただいて、
一緒にね、展示作品を見ながら、
はい、
その思いをね、こう感じながら展示するのは本当に貴重な体験でありがたかったです。
まあ、プチナッチェ自体は、うん、まあ、こう最初に募集をかけて子どもたちと運営していくのであれだったんですけど、うんうんうん、やっぱりコロナでそこの垣根が高いっていう子どもたちのためにちょっと展覧会っていうのを今回はやらせていただき、うんうん、はい、もう外から作品が見れる、
うんうん、
でもこうテイクアウトして何かを食べながらも見たりできるような、う
ん、ね、この近く の, あのリックさん、
はいはい、とか府中書房さん、
あ、そう、府中書房
さん、まあ、フラットスタンドさん、
そうですよね、
で、あと鳩時計さんか、
あ、そうだ、鳩
時計さん、そうですね、はい、あ、そういうことだったんだ、
はい、っていう、こう外から見れる場所をちょっとお借りして、うん、まあ、展覧会をやらせていただき、
うん、
それ以外だと、まあ、ダンスブースは今回 YouTube 配信、
うん、
で、まあ、いつものラジオですね、うん、子どもラジオ部、うん、あとは、マルシェは人数を制限させていただいて、
はい、
もうそれこそ入場もチケット制で、チケットもこうバーコードかざしたらピッていける
すごい、
もう一切触れないように徹底させて、
あと検温
いただいて、そうですね、
徹底させてもらって、あと感染対策で、あの、広瀬さんがね、作ってくれて、うん、こう
ブースみたいな、うん、
あ、なんか今だとコンビニとかで普通にビニールシートでなってるじゃないですか、うんうん、やってますよね、あれをやっぱり子供たちはうまいんですよ、飾りつけるのが。
へえ、
すごいおしゃれなビニールシートに、ね、うん、なってたりとか。
へえ、面白いエピソード
ですね。そう、すごい面白い。で、ズーム配信でお茶会をする子がいたりとか、ワークショップやったりする子がいたりとか。
すごい最先端ですね、
う
ん、
そうですね、
ズームでお茶会
って
。子供たちすごい。
そうです、会議でまず聞く内容が何したい、何必要、
うん、
どうやったらいいと思う、うん、だけなんですよね。
いや、シンプルだけど、
そう、そのヒアリングだけで子供たちがすごいアイディアを出してきて、あの形に仕上がっているので、
うんうんうん、
最初のプラリトマルシェで戸惑った、
うん
うん、何していいかわからない、何したいの、うん、っていう大人たちとは本当に対照的だったというか、
うわ、
子供たちから出てくるアイデアが本当に多かった、
うーん、
感じですね、イメージ。
面白い。
はい。
いやー、すごいですね。多分この放送聞いてらっしゃる方もめちゃめちゃ参考にもなるし、エネルギーにもなってると思います、うん、そのエピソードは、はい、ね、まだまだお話をお伺いしたいと思うんですが、2曲目の曲で、次はカオルさんの選曲でご紹介したいと思ってますが、ぜひ曲名と選曲理由も含めて、カオルさん、ご紹介お願いしてもいいですか？
はい、スパイスガールズの、
はい、
To Become One を選びました、はい、理由は、フランスで働いている時によく聴いてた曲で、今回音の船さん夜の放送なので、
はい、
ちょっとしっとりした感じで選曲しました。
はい、はい、では、お聴きいただきたいと思います。スパイスガールズで To Become One。
宮川あゆみさんに代わりまして、田中あさこが府中のアート情報をお伝えします。今月は1件です。ハッシュタグつながれ恋のぼりと題した SNS 上のイベントです。昨年緊急事態宣言下でリアルで集えない中、西郷恵美さんや関口真美さんらが企画したハッシュタグつながれ恋のぼりを今年も行っています。手作りの恋のぼりや空を泳ぐ恋のぼりなどの写真や動画を撮って、ハッシュタグつながれ恋のぼりとつけて、インスタグラムやフェイスブックなどの SNS に投稿してください。 SNS 上にたくさんの恋のぼりを泳がせましょう。5月中旬頃までの開催となります。
はい、あさこさん、ありがとうございました。でちょうどね、お外で歩いてると結構恋のぼり泳いでて、やっぱりリアルの恋のぼりも癒されますよね。
そうですね、う
ん、はい、ACF にもすごく関わってくださっているメンバーさんたちの活動なので、ぜひ皆さんで応援しつつも楽しんで、
そうですね、
はい、いけるといいですね。はい、はい、ということで、終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中と番組この音の船では声員さんやメンバーを大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、夏美さんやかおるさんのように面白い人と出会いたいという人は一緒に番組を作りながら府中で新たなお友達作りをしませんか。番組へのメッセージや感想は SNS でハッシュタグひらがなで音の船でつぶやいてください。本日のパーソナリティは宮川あゆみと
田中あさこ、ゲストは森本夏美と
加藤かおるでした。
それでは
おやすみなさい。